フォトテック。
こんにちは、アクシーです。
こんにちは、陽平です。この番組ではほっと一息つけるテックの話題をテーマに雑談を交えつつ話していきます。新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕の声ずいぶん戻ったと思いませんか？
もう完全に復調してますね
そう、なんかねぐっと良くなりましたね。調子悪かったんだなな
んかあったんですかね、喉痛めてた？
一応医者に言われたのは、はい、気管支鏡検査ってやったんですけど、その時喉にカメラが入ったからちょっと違和感あるかもねって言ってたんですけど、
はいはい、
自分のこう闘病メモみたいなのを見返してたら、入院前から喉調子悪いって言ってたからまあなんか、うん、まあ、肺とか喉とかダメだったんでしょうね。
なるほどな。
随分良くなりました。
僕も昔ね、内視鏡で喉を痛めたことあります、ね、なんかえずいてしまってゲフって
な
って、
はいはい、なりますよね、あれ。わかる、
うん、慣れないとなっちゃいますよね。
そうなんですよ。
それでちょっとしばらくそのしゃがれ声になりましたね、
うんうんうん。まあ、おかげさまで私は随分ぐっと良くなりました。
そうですね、すごい安心した皆さんも多いんじゃないかと思いますが
で僕もちょっと前のやつ聞き返したら、うん、こいつ大丈夫かみたいな声してたからちょっと聞いてて心配になりました。
もうすっかり元気
で、はい、ありがとうございます。
この合間にね、いろいろお互いで単独で収録とかしてみたんですけど、
やりましたね。
なんかね、いかがだったんでしょうね、あれは
ソロ回
2人で話すのに比べて結構難しいなっていうのは思いながら話してましたね。
テンポもつかみづらいし、
うん、そうそうそう、
お互いそれぞれほぼノー編集でしたよね、あれ。
そうですね、うん、なんか笑いがないなって思っちゃった自分で2人で話してるとなんか結構ゲラゲラ相手の言うことで笑うんですけど、
そうですね、
しっとりしてたんで、はい。でですね、今僕ですね、前回の一人収録の時にも話したんですけど、お正月を迎えて、まあ、年末年始にかけて、年末は山口県にいて、大晦日の夜に関東の方に来て、今神奈川の実家にいて、そこからお届けしております。
大晦日に移動したんですか？
大晦日に、そうですね、空港、山口宇部空港から、羽田に行ってって感じですね。
お、混んでました？
どうだろうな、まあ、そもそも結構満員とかにはならない空港だと思うんで。
そうですよね、
うん、結構空いてましたね。山口宇部空港、今ね、街中エヴァンゲリオンっていうのをやってて
コラボ、
空港の中がエヴァでしたね。もうエヴァだらけ。
もう名前変えちゃえばいいのに。
そうそう、それすごい思ってる。カタカナで新山口宇部空港とかにして
でそれぐらいだったら全然ありな気がするけど、
うん、多分ね、観光資源としてすごいいい気がする。
どうですか、久しぶりの実家は。あ、久しぶりですか？
久しぶりかな、まあ家族で来たのは本当に久しぶりで3年ぶりですね。
ああ、いわゆるコロナ明けってやつですね。3年ぶり。
そうですね、帰省で来たのは3年ぶりで、
おお、
かなりのんびりしてます。
実家ね、
うん、帰省中に必ずやろうと思ってたことが2つあって、下北沢に遊びに行くっていうのが1個あって、昔住んでたので、
おお、
それをまず1個やろうっていうのと、
はいはいはい、
もう1つは、まあ、家族で鎌倉殿の13人にドハマりしていたので。
ああ、なるほど
NHK の大河ドラマ館っていうのが、鶴岡八幡宮の、まあ、あれ中なのかな、
うんうんうん、
敷地内なのかな、わかんないけど、すぐ横にあるんですよ。
あれだ、聖地巡礼だ。
そうそうそう、その後ちょっと、おー、もう昨日行ってきたんですけど、
はい、
頼朝の墓とかちょっと見てきましたね。
大泉洋を祀ってるんだ。
そう、北条義時と
おお、そう、あ、じゃあゴリゴリの聖地ですね。じゃあ、
そうですね、
ほう、
鶴岡八幡宮に行って、 こう源の実朝ごっこをしたりとかしてましたね。
めちゃめちゃ満喫してるじゃないですか。関東をめちゃくちゃ満喫してるじゃないですか。
大河ドラマ感結構良かったです、
うん、へえ。
まあドラマの演者の人たちのコメントとかがいろいろあったりとか、小道具ですね、衣装が飾ってあったりとか。
はいはいはい、あ、本当だ、大河ドラマ館っていうのがあるんですね。
そこでしかない映像コンテンツとかもあって、
へえ。
撮影の時の話とかを演者の皆さんが話してるコンテンツとかがあって、
うん、あ、1月9日まで。
そうなんですよ。
じゃあもう割とギリギリだったんですね。
そう、滑り込みで、
おお、
ネットで予約して、
はいはい、
30分区切りでこう予約できるんですけど、
うんうん、
10時半の回とかを予約して、はい、行きましたね。
どうでした本編ドラマ。
本編ね、
最高。
こんなに大河ドラマを まじまじと見たの僕多分生まれて初めてかな。なんで比較できないんですけど、
うんうん、
この1年間かけて一人の人物というか、まあ北条一族ですよね、まあ、それを描ききってるので、うん、すごい最終回見てすごい感極まる感じでしたね。
おお、私もね、にわかなりにちょっと最終回だけちらっと奥さんが見てたんですよ。
ああ、はい、はい、
で最終回すごかったよって言うから、僕も最後の方だけちらっと見たんですけど、
うん、
あ、ちょっとネタバレになるからあんまり言わないですけど、すごい終わり方だと思ってすごかったですね。
投資で見ると本当重たくきますよ、うん、あれはずしっと。
ですよね、
うん、やっぱり去年の、まあ、ベストドラマどっちかな、ウヨンか鎌倉殿、
ね、
もうこの2択ですね、はいはいはい、まあ、この2つは本当ちょっと甲をつつけがたいレベルでどっちも最高だったので。
まあでもいろんなね、こう陽平さんの生活に実際こう影響を与えているのは明らかに鎌倉殿な気がしますけど、
もう行動様式に影響を与えているので、
そうそうそう、はい、結構ね、あの旅行行ったり、今回も、ね、聖地巡礼したりしてるから、
うん、
鎌倉殿ってことでいいんじゃないでしょうか。
鎌倉殿、はい。なんかね、
ウヨンはね、キンパ食べるぐらいしかできない。
あの回転ドアのとこに行きたいですけどね。
回転ドア最近見たことないな。あれどこなんでしょうね、うん、舞台どこなんだろう。
普通に行けるとこみたいなんで。
あ、そうなんですね。
本当にソウルに行くことがあったらちょっと行ってみたいなと思ってますね。
おお、うん、確かに、ね、僕らちょっと韓国出張が可能性がある会社に勤めてるからあるかもしれないですね。
ズンチャッチャしに行きたいなと思ってますね。
センターフィールドウエストっていうところらしいですね。
またかよって思われるんでしょうね。そのビルでお勤めの方とかに。
でしょうね。いやでもね、僕昔あの六本木ヒルズとかで働いてたんですけど、はいはい、観光客いるの普通だからもう一切気にならなくなりますよ。
あ、見えなくなるんですね。もう
そう、
いすぎて
溶けます。そう、全く気にならないから大丈夫ですよ。
ちょっとね、行ってみたいです。
ああ、なるほどね、ここら辺か。ちょっと僕らの関連あるオフィスからは遠いかも。
遠い、そうですよね。
うん、まあでも韓国ね、基本全部車移動だからピャッてタクシー乗りゃどうにかなりそうですよ。
確かに、
うん、
はい、
なるほど。
ホットテックでですね、なんか実家に帰ると、まあ、3年ぶりっていうこともあるんですけど、
うん、
僕いつも実家のインフラ整備をしてしまうんですよ。
わかる。なんかインターネット詳しいとなぜかデバイスとか全部詳しい人になって結局全部面倒見るみたいなことになりがちですよね。
そうそう、でまあちょっとずつこう 親の IT リテラシーを少しずつ上げていくっていうのをいつもやってて。
なるほど。
だから今本当にスマートフォン使うようになったんですけど、それもまあちょっとずつこう教えていって、
うんうん、
まあ一番こう原動力になるのは、こうすると孫の写真が見れるよとか、
わかる
動画が見れるようになるよみたいなやつなんで、まあ、そういうので少しずつスマホの使い方を教えたりとか、うん、で今回はあの Apple TV を1個余ってたんで、あの 4K を自分の家で買ったから古いやつ1個余ってたから、それを持ってきて、
うん、
で親のアカウントでこう取り付けて、まあ、そうすると今度テレビで写真が見れるようになるよみたいな
あ、じゃああれですね、写真は iOS の iCloud の写真共有で見せてるって感じなんですね。
そうですね、基本そう。
おお、うちも一緒です。
そう、あれね、5000枚までなんですよ、1アルバム。
ああ、共有アルバム。
そう。
ああ、そうでしたっけ。
そうで、5000枚超えちゃったんで、あ、2枚目の共有アルバムを用意してそっちに入れたりしてるんですけど
なるほど。おお、
でも本当はなんか1個で全部賄えるようになっててほしいなってのは思いますね。
うちはね、まだ子供がそんな大きくないんで年度で分けてますね。
ああ、なるほどね。
2023年とか、はいはい、そんな感じでやるとなんか遡りやすいから、それでやってますね。
うちはね、1個のアルバムにしといて、
うんうん、
Apple TV ってスクリーンセーバーが、アルバムをスクリーンセーバーにできるので、
はいはいはいはい、
その共有アルバムをスクリーンセーバーにしておいて。
ああ、それはいいな。
っていうので、そうそう、昔の写真がこうポンポン出てくるんで、
懐かしいってね、なりますよね。
そうそう、退屈しないっていう感じですよね。うん、
そうか。Apple TV って他何できましたっけ？写真以外だと。映画が見れたりする。
映画とか、そうそうそう。
ファミリー共有してたら、洋平さんが買ったやつを見れたりするのか。
あ、そうですね。そうです、そうです。うん、なんか家族共有しているので、まあ、僕、なんかシン・ゴジラを持ってるんですけど、シン・ゴジラ iTunes で買ったんですけど、はいはい、それとか再生できましたね。
なるほど。
うん、で、なんかいろんなストリーミングサービスに僕は入ってるけど、
はい、
家族プランってあんまり用意されてないんですよね。
そうですね。ネットフリックスぐらいかな。
ネットフリックスは多分書いてないんじゃないかな、規約に。
ああ、
アマゾンとかは、同居世帯じゃないといけないとか、
うんうんうん、
いろいろそういう家族プランに関する取り決めみたいなのが少しあやふやなんですよね。
おお、
まあ核家族化進んでて別居してる家族というか、うんうん、それぞれの世帯で同居してないケースの方が日本って多いと思うんで、
そうですね、
この辺をもう少し明文化してくれると嬉しいなーっていうのを思いましたね
なるほど、なるほど、
うん、
確かにね、家族の定義というか、そうそうそう、ファミリープランの条件はちゃんとしてほしい気はするな、確かに。
ちゃんと調べてないけど、Apple TV はファミリープラン、Apple TV プラスか、
はい、
同居じゃなくても良いって明言されてるみたいですね。
へえ。
あとはね、やらないでくれって書いてあるのあるぐらいで、
おお。
でもなんかそこにしっかり書いといてほしいなと思って。
ね、本当ですよ。
うっかりルール違反はしたくないので、一個一個調べてあ、これダメなんだ、じゃあダメねみたいな感じでこう設定とかしました、ね。うんうん、
基本はね、やっぱ家のデバイスで見るみたいな前提ですよね。そうそう、きっと、
うん、まあアビューディングとか言うんですけど、うん、まあ、僕らの業界だと、
はい、
まあ、いわゆる禁止行為を、はい、まあ、ちゃんと監視してるだろうし、まあ、そういう禁止行為をしないように、うん、まあ、自分たちするのもそうなんですけど、
うん、
例えばこの家族プランっていうのをそういう離れた家でも OK にして、まあ、ちょっと金額をアップするとか、
うん、
そのためにじゃあちゃんとしたこう KYC って言ってこう本人確認の手段をしっかり作り込んだりした方がお互いにとっていいんじゃないかなっての思ったりしましたね。
そうですね。
例えばマイナンバーカードで本人認証して、
はいはい、
あ、家族だねっていう、うまく認証できるようにするとか、そういうので家族確認っていうのをしっかりやれば、まあ違法行為っていうのは起きないと思うんで。
ですね、使う側もね、ルールを守った上でやりたい人が多いでしょうから。
そうそうそう、うん、なんかそんなこんなでいろいろ今回の規制では Apple TV の使い方をちょっと親に教えながらやってましたね。
デバイス周りはどうですか？そのいわゆる Wi-Fi ルーターとか、
はいはいはい、
インフラ系設備系とかってリプレイスとかしました？
してませんけど、まあ、Wi-Fi は前回規制した時実は買い替えてて。
あ、なるほど。何にしてます？
Wi-Fi 5だと思います。
へえ、
うん、
いやなんかねメッシュとかうちちゃんとできてないんだよなと思って。
僕ね、あの SSID をとパスワード実は同じにしておいて、
はい、はいはいはい、
だから実家帰ってくると勝手に Wi-Fi つながるみたいにしておいて
なるほど、自分ちと実家を一緒にしてる
んですね。子供とかがタブレットポンって取り出したらすぐ使えるみたいにしてたりしますね
あ、それはいいかもしれない、うん、確かに実家はもうメンテナンスがだるすぎてやってないですね Wi-Fi。 もうドコモのなんか20ギガとかでそれで頑張れみたいなスマホでやってる気がする。
光回線とかちゃんとしたの契約しておくと、
あ、
急に使えなくなったとかそういうトラブルは起きにくいので、はいはい、いいかなと思ってます、
ね、そうなんですけどね、ちょっと田舎なんで、うん、ADSL しか来てないのかな。
あ、
本当かな。
なるほどな。
なんかね高いんですよね。高い割にすげえ遅いからムカつくなっつってそれで契約してない気がする、
はいはい、
4,000〜5,000円払って2メガみたいな、
はいはいはい、
そんなことあんのみたいな感じなんで。
そうそう、
なるほど。じゃあご実家のいろいろ整備をしながらって感じですね、う
ん、一個ね家族共有みたいので気づいたのは、これたまたま気づいたんですけど、
うん、
Amazon プライムって家族会員っていうのがあるんですね、
はいはい、ありますね。
なんか全然今までそれ気づいてなくて、だからまあこれも同居世帯に限られてるんですけど、
ほう、
家族会員設定すると配送の特典が送料無料になるっていうのがありましたね。
はいはいはい、なるほど。
なんか奥さんもアマゾンで注文してるけど、あ、気づいてなかったわと思って。
別々でしてるんですか？
別々でしてますね。
あ、そうなんだ、
うん、
うちね僕が絶対買う注文する係だからなんかあまりその恩恵を得られてない気がする。
はいはい、だからたまに別で注文してたから、あ、今までこれじゃあちょっと損してたねみたいになって。
おお、なるほど。
設定しましたね。
あ、プライムビデオの特典とかも共有できるのかな？
されないですね。ビデオとかミュージックとか、うん、電子書籍はされないかな。
あ、それは違うんだ、うん、へえ。
プライム会員だけ安くなるとかあるじゃないですか。
ありますね。
あれは適用されるみたいですね。
あー、なるほど。へえ、知らない特典が実はいろいろあるんですね。
お得情報ですねこれは。
ね、お得情報だそれは。お、同居家族を2人まで追加して特典、特定の特典を共有できる。
そうですそうです。
ほう、
なんかもし気づいてなかったら設定しておくのをおすすめします。
なるほどな。
実はまだちょっとしばらく東京にいるので。
あ、そうなんですね。
1月今今日3日かなですけど、
はい、
7日までいますね。
あ、結構いらっしゃるんですね。
はい、なので昨日は鎌倉に行ったけど明日は下北沢に行こうかなと思っております
思い出迷子。
そうそう
ユトタワの聖地巡礼かと思いまし
たユトタワのツイッターこの間見てて、
うん、
あ、なんか僕がよく行ってた中華料理屋が出てるとかちょっと思ったりしました。
例えばユトタワハウスがあれですからね、
うん、
あの下北に。
そうなんですよね、うん、
あとあれですよ、下北にどんぐり公園っていうのあるはずですよ。
どんぐり公園、はい、僕、はい、よく子供連れて行ってましたよ。
行ってたんだ、うん、どんぐり広場公園。
そうそう、結構ね、そこの近くに住んでた。
おお、どんぐり FM の聖地巡礼じゃないですか。全然関係ないけど。名前、ただの名前言ってくださいよ。多分あの二人に送ったらめっちゃ喜びますよ。
まあ、なんか昔行ってたお店とか行ったりとかするかなって感じですね、多分。
あ、こっちなんだ。へえ、うん、僕昔笹塚のあたり住んでたんで、
はいはいはい、
歩いて下北行ってましたね、
うん、歩けますよね。全然
全然歩けますよ、うん、15分20分ぐらいかな。そう
そう、はい、という感じで、
じゃあ下北満喫してって
ください。そうですね、
マジックスパイス行ったらいいんじゃないですか。
あ、ね、カレー屋には行きます。マジックスパイスではないけど。
違うところ。じゃあ、東京を満喫しててください。
ホットテックでは皆さんからの感想をお待ちしています。ツイッターでハッシュタグ、ハッシュホットテックをつけて、感想や取り上げてほしいテーマなどをぜひツイートしてください。また、お便りは番組公式ツイッターからリンクしています。ご用の方はそちらからお願いします。番組が気に入っていただけた方はぜひポッドキャストアプリや Spotify などで購読をよろしくお願いいたします。